明治29年は足腰の立たんようになられた年で、多く一室に閉じこもってばかりおられた。顔を合わす旅ごと、どうもこれではダメじゃないか、など暗に不平を漏らされたけれども、さりとてそれが非常な苦になる様子もなかった。その中、猶予を迫らぬところがあって、談論風発、英気はさらに前年に倍するものがあった。俳句の研究もますます精密になって、我らの啓発せられしこともまた数限りなく、その必須の授業たる俳句分類もこの年に新章したことが多いと記憶する。一室に閉居することが不平でたまらなかった証拠は、その序文中にも、小遊と目黒に遊んで、不動の山をかろうじて回ってきたのが、自分にとっては最後の大旅行であった、と書いてあるのでもわかる。この目黒の会合は、確か、露月の送別を兼ねて開いたのであったが、なぜ場所を目黒にしたかというと、ハリとヨトが数日前、同所に遊んで、関狩りもするという話を根岸でしたからであった。足の達者な者から言えば、目黒の不動くらいは昼飯後、腹ごなし方々の高散歩所であるのに、それが四季君には多大な環境を引くものとなっていたのは、当時ほとんど想像もつかなかった。同会の席上では1回うんざをやって、2回目には速計10句ということで、おのおの筆と紙を持って不動の山を散歩しに出た。四季君も杖に寄りながら感謝先生の墓を見つけたりして笑っておられたように記憶する。同日の会合者は近来の政界というので、およそ24名くらいであったが、夜に入って散会したが、夕飯代わりの栗飯はことにお気に入ったらしかった。四季君は言うまでもなく、根岸から人力車で往来せられたので、夜は数人、行人坂を四季君の車の後押しをして上がったことまで覚えておる。今思い出すと、29年頃は、世の最も放埓を極めた年であった。飲めもせぬ酒を飲む、人に借り銭をする、通院倫理などといって偉がってはバカな真似をして徹夜をする、頭が痛いと言うては一日画商を出ない、何が何だか訳も分からずにうかうかしていたので、四季君に心配させたことも一切ではなかった。四季君の身では足腰も畳んで苦しんでおるものを、少しは慰めに来てくれても良さそうなものと思われたであろうが、こちらではいつもお小言頂戴で煙たいというので、なるだけ近寄らん工夫をする。1ヶ月のうちに2度も根岸の土を踏めば大出来であったというに至っては、我ながら後悔先に立たずである。近い頃の話であったが、世が草案で俳句の例会を開くことになって、どうも上手の作者が来てくれないという不平を言ったところが、
自分が主人になってみんとそういう味はわからない、うちで会をやるときもお前と虚子が一緒に来るということはよほど少ないので、いつも不平であったよ、
と言われたので、覚えず冷や汗背を示した。四季君のよらに対する定義のいかに親切でいかに濃厚であったかということを思うたびに、よらの四季君に背くことの多いのを恥じざる人ではない。漢は旧大、例によって句の毛表を試みよう。赤飯の湯気温かに野の小見せ、赤飯の湯気温かに野の小見せ。 これは28年の大船や波暖かにかもめ浮くと同じ調子の句である。28年の上に波暖かなどと働かした言葉は四季君が初めてであるように書いておいたが、その後元禄に徘徊問答柳の風に梅匂うなり、数の子の水暖かにぬるみきて、という連句のあるのを発見した。四季君のも、あるいはこの辺りから出たのであろう。この春の節句に、うららかや姫路の城下居合抜きというのがあって、自身甚だ得意で、四季君にも面と向かって得意であるよしを告げた時に、何とも意味のわからない苦笑を漏らされたが、それもそのはずで、道君には長き日や人を集めたる居合抜き、長き日や人を集めたる居合抜きという句がちゃんと29年にできておったのだ。この句があっては居合抜きを見つけた手柄はゼロになってしまうのである。武尊の折屋宿角こそ叩け鹿の声にひどく感心されていたが、四季君にも寝ようとすれば角を叩くなり春の宵、寝ようとすれば角を叩くなり春の宵という句がある。角を叩くというに特にある良い感じがあるのであろう。もっとも武尊のとは思考も全く変わっておるが、神山す日記も春の名残かな、神山す日記も春の名残かな、こういう趣向の句が今でもたくさん募集句などに出てくるが、この一句以外には句の成立しない趣向ではないかと思う。春の句中で調子の変わっておるのは、欄間には25菩薩春の風、欄間には25菩薩春の風、塔に登れば南住吉春の海、塔に登れば南住吉春の海の二句で、中七時と下五時の間が詰まっているところよく似ておる。四季君の円満な調子から言えば、これほど言葉の詰まったのも非常な胃腸のように見えるが、世のような菊通高雅に慣れた者にはこれさえいかにも温順な調子に聞こえるのである。しかしこの二句は共に高雅で、いわゆる心因表病としておる。上市は火をともしけり夕が済み、上市は火をともしけり夕が済み、水戸紀行中の句である。同紀行の句をたくさん集めて同人に表をさせられた。その時世はこの句などを秀逸に押したのであったそうだ。この頃のこと、上市の句などは当時自分では平凡でダメだと思っていたけれども、お前は褒めておくれたが、今から見るとやっぱり自分には本当に分かっていなかったのだ、というような話があった。風呂の蓋取るやほつほつ春の雨、風呂の蓋取るやほつほつ春の雨、中七時中に 矢の字を入れると句が俗になるというような空論は、まだこの頃まで勢力があって、この蓋取るやも矢の字が耳障りであるなどと議論したこともある。この思考は、宇治川やほつりほつりと春の雨と同窓で、これは景色が小さくなっただけ、風呂の蓋取るという他の働きが現れておる。日光の向こうのぼりにツバメかな。日光の向こうのぼりにツバメかな。を攻撃したところが、まだ日光の町を見ない者にこの趣味はわかるまい、と一言に跳ねつけられた。なるほど、一度日光を見てきてから、その趣味忘れがたくなった。崖急に梅ことごとく斜めなり。崖急に梅ことごとく斜めなり。これも水戸紀行中の句である。前の上市の話のついでに、この句も自分ではそれほどよくは思わなかったのに、お前はしきりに褒めたことを覚えておるが、印象明瞭ということはこの後にようよう解読したのであった。などと謙遜な話があったが、要はそんなことは特に失念しておった。連行に一貫張りの机かな。連行に一貫張りの机かな。前に書いた、春風にこぼれて明かし歯磨き粉と同じように、一貫張りを句に読み込むということを非常に感じた句である。一貫張りなどは句になるものでないと信じていたからであるが、しかしこの後歯磨き粉や一貫張りを読み込んだからとて、句の趣味がこれ以上でなければ到底氷説のそしりは免れぬ。あるいは歯磨き粉も一貫張りもこの後材料に用いられることはあるとも、句として残るものはこの両句ばかりでないかとも想像する。また今日も涼しき道へ他が棺。また今日も涼しき道へ他が棺。根岸に住んでおると毎日火葬場へ担いでいく棺を見ないことはない。時として日に2つ3つ4つも見ることがある。その度ごといかにも無常迅速の感が起こるが、この雲あるいは四季君が日本車などへ出勤の途時、しばしば棺を芸説された時の策ではないかと思う。前置きはあるいは後につけられたものではなかろうか。夏帽をかぶってきたり担保者。夏帽をかぶってきたり担保者。夏帽や吹き飛ばされて堀に落つ。夏帽や吹き飛ばされて堀に落つ。夏帽も取り合えぬ時期の車上かな。夏帽も取り合えぬ時期の車上かな。夏帽子、人を規制すべき出立ちかな。夏帽子、人を規制すべき出立ちかな。夏帽の句四句あるが、これは夏帽十句中のまず半数である。百に一、千に二句とって、この長唱のできたのに比べると甚だしき異数と言わねばならぬ。四季君自身も夏帽十句がいかに得意の策であったかということをここに白状されておるのである。
世がこの夏棒によって新趣味を吹き込まれたのも決して偶然でないと思う。世自身では我らの俳句はこの夏棒から一転化、格段な進歩をしておると信じておるのである。勝ち渡る人を流れんとさつき雨、勝ち渡る人を流れんとさつき雨。この句について世の当初の非難は、勝ち渡るといいさつき雨というだけでこの人はどこを渡っておるものかが判然としないというのであった。たとえ川を渡るものと想像しても、広い川か狭い川か、それも判然しないでは、流れんとすという勢いが十分に認められないという説も立てた。今から思えばそういうことはとにかく元来言葉の変わった奇な句というので、その面白みは十分認められる。が、強いて何を言えば、世の前説は必ずしも是評でないと思う。